たちの父なる神と主イエス・キリストからの恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
先週の日課で触れた5000人に食べ物を与えるという奇跡物語を受けて、今日の日課が始まっております。そこにはイエスと人々との間にあるズレと言ったらいいでしょうか。そういうものが同じギリシャ語を対にして繰り返し用いられております。目を向けてまいりましょう。第一にそれは探し求めるという表現であります。人々はイエスを探し求めてきたのですが、イエスはその彼らが探し求めているのは満腹したからだと言われ、印を見て、すなわちその意味するところを知って誠のパンを探し求めるようにと言われています。同じ探し求めることを言っているのですが、その目的にズレがあると言えるでしょう。第二にイエスは朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと教えられています。働くという言葉が示されています。これこそ人の子があなた方に与える食べ物であると言い、この誠のパンのために働くようにと招かれているわけですが、その前提としてあるのはイエスがそのパンを与えるということであります。一方、人々の答えでは同じギリシャ語が行うと訳されて対応し、神の技を行うと言っているのです。人々が神の技を行うと言っているのは、自らの行い、努力でそれを獲得できるかのように考えていることを示しています。与えられるものと獲得するもの、言うなれば恵みと行いという違い、ずれというものがこの対話の中に示されているのです。第三に人々が口にした神の技でありますが、それを受けてイエスは神がお使わしになったものを信じること、それが神の技であると答えています。人々は神の技を行うことと言い、それは複数形になっています。つまり神の技を行うこととしては、あれもある、これもある、これもあると彼らは考えているわけです。律法を行うこと、良いことをすること、断食をすること、あれもこれもやんなくちゃいけない、そういった努力によって獲得できる、こういった考えが彼らにあるのです。それを受けたイエスは、神がお使わしになったものを信じること、それが神の技であると答えています。つまりイエスが言われるこの神の技というのは、先ほどの人々が複数形を用いたのに関して単数形で言っている。イエスを信じること、ただ一つ、これが神の技だと言われているのです。 人々は天からのパンを食べさせたというように、自分たちの先祖が荒れ野でマナを食べたというのですが、イエスはそれはモーセが与えたのでもないし、そのような過去のパンでもなく、神からのパンは天から下ってきて世に命を与えるパンだ。今与えられているパンなのであると言われているのです。人々は食べるパンを求めるのですが、イエスは私が命のパンであると言われ、ご自身が求めるべき印であるということを、このやりとりの中で明らかにしているのです。昨年以来、私たちは御言葉に生きるという主題を掲げ歩んでおります。まあ、月報では信徒の皆さんに愛称聖句をご紹介いただくなど、御言葉に生きるを主題とした原稿を書いていただき、まあ、良い分かち合いの場となっていると思います。あの方はこの御言葉に支えられているんだな、私もこの御言葉が好きだとか、そういった今までこう会話の中では出てこなかった少しこう深い信仰の部分の分かち合いがなされて、素晴らしい機会だなと思っています。まあ、なかなか原稿の依頼は牧師には来ないので、この機会に少し触れたいと思います。私の愛称句はいくつかあるんですけれども、まあ、昔からの愛称聖句もありますが、今日取り上げるのはその一つ、イザヤ書の言葉であります。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。神の御心は私たちの思うところとは違うところにある。それもこうもうちょっと考えたら分かるようなものじゃなくて、全く違うところにある。神がおられるのにどうして正義が行われないかと疑うとき、そこに私たちを憐れむ主は共におられるのです。苦しみや悲しみに直面して、神がおられるのにどうしてこんなことが起こるのかと不信に陥るような状況の中で、不安に怯える私たちと共に神はおられるのです。これが神の御心、その道が私たちの思いと道を高く超えているということであります。つまり私たちが自分の思いに従って主を知ろうとしている限り、人は主の御心がわからないのです。これは第二の朗読でお読みいただいたエフェソの信徒への手紙4章6節に次のようにあったこととも重なると思うのです。すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。私たち人間の目には、良いと思われたり、悪いと思われたり、あるいは意味があることや意味がないこと、いろんなものがあるように映ります。しかし主なる神は、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのうちに おられるというのです。私たちは神の御心や神の働き、神の技というものは私たちから見て良いと思われることのうちにある。そういうふうに考えるものであります。聖なるものだから正しいもののうちにある。だから私たちも正しくなければならない。聖とならなければならない。しかし、神の思いは私たちの思いを高く超えているのです。良いと思われるもののうちにも、そうでないもののうちにも、私たちには否定的に映るような出来事のうちにも、神は確かにおられ、働いておられる。これが神の御心なのであります。神は否定的なものや苦しみ、悲しみなどを通してさえ私たちに働きかける神なのです。このように神の思いと私たちの思いは大きく違っていますから、神と私たちの間にはどうしてもこのズレというものが生じてしまうのでしょう。日々の生活の中で私たちはそのようなズレの中で生きています。ですからこうして週の初めの日、私たちは礼拝の場に集められ、神の御言葉に聞き、聖霊の交わりを与えられ、新たにされること、繰り返して新たにされていくことが必要なのであります。さて、お読みいただいた第二の朗読に、主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、とありました。このことに触れ考えてみたいと思います。日本福音ルーテル教会では、かつて子供の時に受けた洗礼を小児洗礼、大人になって受けた洗礼を壮年洗礼、このように区別をしておりました。古くからルーテル教会に属しておられた方々は、今もなおそのように理解しておられるかもしれません。それほど長い間、小児洗礼、壮年洗礼と区別して、理解してきたのであります。ルーテル教会の発行する教籍簿に目を向けますと、そこには洗礼の種類、種別という項目があり、小児洗礼か壮年洗礼かを書き込むようになっているんです。小児洗礼を受けた者はその後、中学生や高校生の年代になって、自ら信仰を告白し、献身礼を受けることによって、一人前のクリスチャンとなるかのように、ずっと考えられてきたのです。ですから、小児洗礼を受けて献身していないと、なると、一人前ではないかのように、あるいは、教会の会員、正会員ではないかのように、どこかで捉えていることがある。これも確かなことでありましょう。私たち人間の目から見るならば、子供が受ける洗礼と大人が受ける洗礼には当然違いがあると映るのでしょう。子供の時に受けた洗礼は まあ私も含めてですが、まあ私は赤ちゃんの時ですから、当然記憶も何もない。まあ写真もないですね。多分父が洗礼の、宣教師の先生が授けてくれたんですけども、父は多分横にいたでしょうし、母はオルガンを弾いていたでしょうし、もう誰も写真を撮ってないから、ないですね。大人を対象にした洗礼に比べると、そこには本人の意思が全くありませんし、また信仰理解も当然、まあ、乏しいどころか無に等しい。不十分な、まあ、洗礼であるかのように、まあ、理解されたのでありましょう。それに献身を加えることで、まるで子供の時に受けた洗礼プラス献身でイコール正当な洗礼となるみたいな、そんな図式で考えられていたんではないかと思うのであります。ところが洗礼は一つ、神を信じるということは人間の側の信じ方、熱意、信仰への理解度によって違いが生じるというのでは決してなく、ただ神がその人を深く憐れみ、受け入れてくださるという事実が全てなのであります。どんなに幼い時に洗礼を受けても、どんだけ年を重ねてから受けたとしても、神がその一つの命を受け入れる、このことに差はないのです。神の側からするとそうなのですが、私たち人間の側からするとそこにズレが生じてしまうのです。すでに触れましたように、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上に立ち、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられるのです。たとえ私たちが不十分に思われたとしても、その私たちの上にあり、その私たちを通して働き、私たちのうちにおられる神なのです。この神のゆえに、そのまま人は生きるのです。生かされるのです。洗礼について、子供の洗礼と大人の洗礼とでは違いがあるという認識と、洗礼は一つという神の目線からの認識、ここに見られる違いこそ神と私たちの間にあるズレに違いないんです。最後にもう一度第二の朗読に目を向けたいと思います。次のようにありました。愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。真理を語り、キリストに向かって成長する、これらは愛に根ざしてなされることであると言われています。それは私たち人間のうちから出てくるものでは決してないんです。それほどまでに神と私たちの間のズレは大きいのです。しかしただ、愛に根ざして、すなわちキリストにあって、その私たちのズレはそのまま神に受け入れられるのであります。こうして私たちは、このキリストの家に、 真理を語り、キリストに向かって生かされるのです。まあ、一般に宗教というものは、信じることを通して災難に遭わなくなったり、健康が保たれたり、人生がうまくいったりするようなことと期待されます。しかし聖書が教えている神の御心は、そのような人の思い、道を高く超えているのであります。主は私たちが災難に遭わなくなるようなにする神ではなく、私たちが困難に直面するとき、困難の中で嘆く私たちと共にいる神であり、健康が害されるとき、その私たちに寄り添われ、人生がうまくいかないと思えるとき、その私と共に歩き、また私が一歩として進めないほど力を失っているときには、共にいて佇み、そしてその背に背負い歩いてくださる神なのです。この主について語ること、これこそ真理を語るということであり、キリストに向かって成長するということに他なりません。愛に根ざして、私たちは依然、主の御心を知らず、ズレを持った一人一人ではありませんが、しかありませんが、この私たちのためにも、主は十字架の死を遂げられたのです。そして復活され、新しい命への道を開かれた、まことのパンなのです。私たち自らの努力や能力によらず、熱心さや行いによらず、ただこの主イエス・キリストのゆえに、私たちは愛に根ざしたものとされ、キリストにあって、キリストのために今日も生きるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。